はい、こんにちは、左大臣光永です。春過ぎてすっかり青葉の季節となりましたね。いかがお過ごしでしょうか。私は先日朝から清水寺にまで散歩してきました。参道がガラガラなのにびっくりですよ。本当に誰も歩いてない、ゼロです。清水寺の境内には何人か参拝者がいましたが、それでも少ない清水の舞台を独り占め状態でした。贅沢な時間でした。滴るような東山の緑、泣きしきるホトトギスの声も、音羽の滝の水音も静寂の中に溶け込んで素晴らしかったです。昔ながらの静かな京都が戻ってきたなぁと喜ぶ反面、これじゃあ清水寺が持たないよと心配になりました。コロナの収束後はしばらく拝観料を2倍でもいいんじゃないかなと個人的には思っています。本日はオンライン版日本の歴史のご案内です。以前 CD ロム版として発売していた第1巻アスカ奈良から第11巻明治維新の光と影まで全てをオンライン版に対応させました。専用サイトにアクセスしていただき、インターネット上で閲覧していただく形となります。ご注文いただいてから48時間以内に専用サイトにアクセスするための ID とパスワードを発行してメールでお送りします。メールに記載された URL から専用サイトにアクセスしていただき、そこで ID とパスワードを入力することにより閲覧が可能になります。パソコンでもスマホでも閲覧でき、発送業務がなくなりますので値段も安く抑えられるメリットもあります。また常にアップデートを受けられるのもメリットです。聞いてわかる日本の歴史オンライン版第1巻アスカ奈良は、アスカ時代から奈良時代の終わりまでを解説した解説音声とテキストです。蘇我馬子や聖徳太子の時代から一子の変、大化の改新も経て人心の乱までの飛鳥時代編、そして奈良時代編は長屋王の変、聖武天皇の大仏建立、鑑真和尚の来日、藤原の中丸の乱、長岡京遷都を経て平安京遷都に至るまで語っています。聖徳太子の冠位12回こんな感じです。皆さん、今日は大切なお知らせがあります。
ガヤガヤガヤガヤガヤ、何が始まるんだ。
さあ、603年12月5日、聖徳太子と大臣蘇我馬子が役人たちを尾張田宮、奈良県飛鳥村に召集します。役人たちが沸き立つ中、聖徳太子はよく通る声で話し始めます。この国を良くするためにどうしたらいいか、私たちは考えました。私と大臣と蘇我の大臣とで考えました。そこで私たちは意見の一致を見たのです。今までの制度の何がいけなかったのかという点において、
ざわざわざわざわざわ、
親が偉ければ子も偉い、親が貧しければ子も貧しい、それでいいんでしょうかね。え、不公平だと思いませんか。
そこのあなた、
そうそうそう、あなた、あなたどう思いますか。
え、あ、そりゃあ、
しかし巫女様、我々貧乏人にはどうにもなりませんよ。
ごもっともです。貧乏人の子は貧乏人、
努力してもしょうがない。
これは残念ながら事実でした。
昨日まではざわざわざわざわ、私は今日新しい制度を提案したい。皆さんに提案したい。身分や家柄に関係なく、手柄を立てたり能力のある人は出世できる新しい官位制度を、徳、仁、礼、信、義、智、それぞれを大小に分け、全部で12回の官位、名付けて官位12回。そして各階ごとに冠を授け、一目でわかるようにします。
へえ、じゃあ遠くからでも冠の色を見ればわかるな。
そりゃあわかりやすい。遠くから偉いのが近づいてきたら、へへーと頭下げりゃいいし、下っ端が来たらこっちがふんぞり返ってりゃいいんだ。それよりも頑張り次第で出世できるってのが張り合いがあるよ。
よし、俺は頂点に立ってやるぜ。
その場に並み居る役人たちは大いに盛り上がっていました。
馬子殿、うまくいきますかね。
巫女様、
我々の手でうまくいかせるのです。
とこんな感じで語っております。鑑真和尚が来日を決意する場面。742年10月、陽永と不肖は陽州の大明寺に行き、鑑真和尚の足元に頭をつけて再敬礼し言います。仏法が東に伝わり日本にまで来ました。しかし教えを説く人はいても正しく戒律を伝える人がいません。日本には昔聖徳太子という方がおられ、200年の後に仏法が盛んになるだろうと言われました。今がその巡り合わせの時です。どうか東国日本に渡り戒律を説いてくださる和尚はおられませんか。鑑真和尚が言います。
南国の越前寺が亡くなった後、日本の王子に生まれ変わり仏法を盛んにし衆生を救ったと聞いたことがある。長屋王という方は千枚の袈裟を作って我が国の高僧たちのために送ってくださった。そこにはこう刺繍してあった。三千枚生きをことにすれども、風月は天も同じくす。これを仏師に寄せ共に来縁を結ばん。日本と中国は山や川は違っていても風や月は同じ天でつながっている。これをこの千枚の袈裟を仏の弟子であるお仲間に送ります。共に来世で縁を結びましょう。とし
てみると日本は仏法が盛んになるのに縁のある国である。誰かこの遠方から来られた方々のために日本国に向かい仏法を伝えようというものはいないか。
ざわざわざわざわざわざわ、皆は黙ってしまい一人も返事をしない。その中に一番弟子の証言が、日本は果てしなく遠く、無事にたどり着くことは難しいです。中国と日本の間には大海が隔たり、行き着く者は100人に1人もおりません。その上我々は修行も不十分で満足な働きができないでしょう。それで皆黙ってしまうのです。
鑑真が言います。
これは仏法のためにすることである。何の命を惜しむことがあろうか。誰も行かないのであれば私が行こう。
証言が答えて、鑑真様が行かれるならお供いたします。私もこうして鑑真と証言以下21名の僧が日本に渡ることとなりました。鑑真和尚この時55歳。しかし一言で日本に渡ると言ってもその航海は困難も極めました。とこんな感じで語っています。本製品はオンライン版です。ご注文いただいてから48時間以内に専用サイトにアクセスするための ID とパスワードを発行してメールでお送りします。メールに記載された URL から専用サイトにアクセスしていただき、そこで ID とパスワードを入力することにより閲覧が可能になります。そして早期お申し込み特典です。2020年5月31日までにお申し込みの方へ解説音声ぬかたの大君の歌をお送りします。本編同様オンライン版です。万葉集を代表する女流歌人ぬかたの大君、船団も率いて遠征の途中、さあ潮の流れも良くなってきました、今こそこぎ出しましょうと、にきだつに船乗り船とつきまてば、潮もかないぬ今はこぎいでな、あかねさす紫の野で誘いをかける大天の巫女に、
あなた見られたらまずいです、私は今は人妻なのですよとたしなめている歌。
あかねさす紫の雪しめの雪、
漏洩しましょうか。
あかねさす紫の雪しめの雪、のもりは水や君が袖風 ぬかたの王君の歌は時に雄大に、時に繊細に、優雅に、そして全体を鋭い知性が包み、今なお多くの人の心を捉えてやみません。はじめ大天の巫女に愛され、後に天智天皇に愛された、絶世の美女であったとも言われますが、詳しい経歴は不明で、むしろその謎に包まれたところが後世の人のロマンをかきたててやまないところでしょう。この解説音声はぬかたの王君の歌九首をわかりやすく解説したものです。全25分、本編同様オンライン版です。本編の歴史の解説音声と合わせて聞くことで、飛鳥時代の風景が、飛鳥人の息吹がより立体的に浮かび上がってくるはずです。5月31日までの早期お申し込み特典です。お申し込みはお早めにどうぞ。というわけで、聞いてわかる日本の歴史オンライン版第1巻飛鳥奈良に始まり、第11巻明治維新の光と影まで、今回すべてオンライン版に対応しました。どこから聞いても読んでも楽しめ学べる内容になっております。ぜひ興味のある好きな時代から聞いてみてください。特に人気が高いのは第1巻飛鳥奈良と第10巻幕末の動乱の2つです。飛鳥時代は天智天皇や藤原の鎌足り、奈良時代は藤原の不人や聖武天皇、光明皇后、幕末は新選組や高杉晋作、坂本龍馬といったおなじみの登場人物や事件がたくさん出てきますので、あれか、あの話かと楽しみながら聞いてくださっている方も多いようです。それぞれの詳しい内容とお申し込みはリンク先からお願いいたします。サーバー負荷の関係で販売する ID 数に制限も設けています。販売は予告なく終了します。お申し込みはお早めにどうぞ。うねめの袖吹き返す飛鳥風、都を遠見いたずらに吹く。うねめの袖を吹き返していた飛鳥の風が、飛鳥の都が遠くなったので、今はただ虚しく吹いている。694年、持統天皇により藤原京が完成し、都移しが遷都が行われます。天武天皇以来20年以上にわたって都が置かれた飛鳥清見原の宮を離れ、馴染みのない都に移らなければなりません。その時、式の巫女は天智天皇の息子ですね、慣れ親しんだうねめ女官を思ってこの歌を読みました。うねめの袖を吹き返していた飛鳥の風、藤原京に都が移って飛鳥の都は遠くなるので、その飛鳥の風もいたずらに吹くだけになるだろう。年月も未だへな国飛鳥川、せぜゆう私し石橋もなし。都が移ってからまだ幾ばくの年月も経っていないのに、飛鳥川のせぜを通して渡してあった石橋はもう姿が見えなくなっている。石橋は現在の石橋じゃなくて、川の中にとびとびに飛び石を置いてあって、そこを飛びながら渡る石橋です。藤原京遷都後、華やかだった昔の飛鳥を懐かしんで読んだ歌です。こういう歌を読むと、やはり飛鳥という土地が何か古代の人々に特別な場所だったんだなということがしみじみと伝わってきます。何年か前の春、私は飛鳥寺を訪れました。蘇我馬子創建の日本最古の仏教寺院です。アーモンド型の顔をした飛鳥大仏で有名ですね。その飛鳥大仏、これ、ね、大仏様っていうのは普通撮影させてくれないところが多いんですけれども、飛鳥寺は大丈夫なんですね。ありがたく撮影させていただきました。で、その飛鳥大仏を見ながらですね、参拝者の方が一人がしみじみとつぶやいていた話が印象に残っています。50年ぶりですわ。はあ、50年ですか。前来たんが小学校の修学旅行ですから、なんか人生の節目にでもまた大仏さんにご報告に上がる思うとりましたけど、なんやかんやで50年かかりましたわ。なんかしみじみと込み上げてくるものがありました。やはり昔も今も アスカは日本のふるさとなのです。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。